天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年4月22日タックポッドキャスト第25回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
はい、まずは4月14日以降九州で群発している地震の被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。
被災された皆さんが一日でも早く通常の生活に戻られることをお祈りしています。
はい、祈ってるわけですね。久保さんのところはあれですよね、あのご実家の方も別府の方だとお聞きしてますけど、どうですか、そちらの方は。
うち温泉が止まっちゃって、
はい、
で断水もしてて、
ほうほうほう、
で幸い電気は止まらなかったんですが、
うん
うん、でもやっぱりお水がね出ないっていうので、
水道が出ない。
で、あの別府って海と山がすごく近くて、
そうですね、
でそれでギュッ、
この前一緒に行きましたよね、別府。
そうですね、別府ね、で、ギュッと詰まってるの、
ちょっと広げてもらっていいですか、もうちょっと。
え、どういうふうに。
別府一緒に行ったじゃないですか。
あ、みんなでね、はい、続けていいですか。であの、ま、ちょっとあんまり別府のことをご存じない方がねほとんどだと思いますので、一応軽くその説明させていただくと、
はい、
まあ、海と山がすごく近くて、まあ、別府湾とあとその海側のところは、まあ、ちょっとした平地があるんですけど、はい、そこからもう高い山がねゆっと詰まって、
もうだってほら、
ね、
別府の海のところからですよ、海のところ駅までもうすでに上り坂ですもんね、
はい、でそこからもっとまあ、西側に向かってって言ったらいいかな、こうギュッと上がるんですよね、上がるというかその登っていくんですけど、後ろの方にはその鶴見山、その後由布岳っていう風でずっと休暇山が続いているところなんですね。で、まあ、その恵みがあってのその温泉なんですけど、はい、ですのでうちはどちらかというと山側の方なので、とても普段、そうなんです、ですので普段の生活でももう坂との戦いというか、はい、なんでもう給水車とかも、まあ、もちろん来ないですし、で給水マップを見ると、はい、海側の方の平地の方ではお水をちょっと配ってるみたいなんですけど、
はい、
もうそこまで行くのに、まあまあ、そうですね、車で 2,30 分はかかるので、もうなんかもうとても取りに行けないっていう感じで、はい、近くの湧水で湧き水を、
はいはい、
無料でね提供してくださってる方がいらっしゃるので、うん、そちらの方にもうお水いただきに行ったりとかですね、うん、そんな風でみんないろいろ苦労してるみたいです、うん、お店もですね、まあ一部店舗ではもう商品がぐちゃぐちゃなので販売できないんでって言って閉めてるところもあったり、そうなんですよね。でやっぱり大分市内の方の友達の話では、
はい、
もうなんかもう品薄でこうやっぱり買い占めというかね、やっぱり買いだめる方がたくさんいらっしゃるみたいで、物によってはもうその商品の種類によっては全くないっていうものが出てきてるっていう、
生活需品でも
ですね、はい、なってるみたいですね。
この地震始まりは14日のですね、うん、夜の21時半ぐらいに起こった震度7ですね、
はい、
益城町って空港の熊本空港があるところですね、それから始まったんですけれども、実はこれは前震だったんですよね。
そうなんですよね、もう本ちゃんみたいなサイズで、
そうですね、
だったんですけどね、
釣りましたけどね。でも実際には4月16日、まあ、感覚的には4月15日の深夜の1時、
はい、
16日の1時に起きた、はい、まあ、本震だったということですよね、だから油断してた方もいらっしゃったみたいで、だいぶあれですよね、その16日の深夜の1時のあれでもやっぱり被害大きかったみたいですよね。
そうですね、でやっぱりその痛めつけてて、ようやくかろうじてその、まあ、建物が建ってるっていうところにもいよいよとどめというかね、こう、はい、もっとその何て言うんだろう、こう負荷がかかって耐えきれなくてっていうことで本心で倒れたっていうのも多分たくさんあったんでしょうね。
そういうことですね、まあ、ちょろっと、まあ、先にやられたためにですね、本心でガクッと来ちゃったっていうんですね。
そうですね、やっぱりこう見た目で、ね、素人ではやっぱり分かりにくいですからね。
それは確かにそうですね。 この熊本大分でこんな大きな地震があるって私はちょっと考えられなかったんでかなり驚いてるんですけど、うん、どうですかね。
あでもあの以前に大分では、まだ20年、もうちょっと前かな、25年とか30年ぐらい前にやっぱり地震がありましてね、
う
ん、であの、まあ、実家みんな大分、まあ、市内ですとか、まあ、近くなもんですから、はいはい、こう大丈夫だったって電話をしたら、うん、うちのガラス割れましたとかそういうぐらいのものがありましたので、まあ、じゃあね、その時はそのあの崩れた倒壊したっていうお家は一軒もなかったんですけど、うん、
そこまで
窓ガラスが、うん、やっぱりその揺れ方にたわみが出て窓ガラスがもう 何枚かこう大きいものが割れたっていうのが聞いたことありましたけど、うん、
この震災を機会にですね、はい、各通信会社がいろいろな対応をしています、うん、まずは NTT の西日本と東日本が今は伝言災害用伝言であるとやってますよね、
はい、
うん、これっていうのはそのなんですか、電話回線に負担かけない素晴らしいサービスだと思うんですけど、どうですかね。
はい、伝言ダイヤル、電話する方のサービス。
そうです、そうです、そうです、音声を入れれるやつ、
はい、これでも結局のところ電話はするんですよね、電話回線を使ってるんですよね、
うん、でもですね、要は被災地に電話をするわけじゃないっていうことなんですね、
うん、どこか違うセンターに電話するんですね。
そういうことです、そういうことです、そういうことです。だからそれが大事なんですね、
うん、
さらに言うと今は災害用伝言板 Web171 っていうのがあるわけですよ。これはさっきの伝言ダイヤルみたいにある特定の被災した地域の市外局番の人しか登録できないっていうわけじゃないんですよね、
うん、
全国どこからでもできるし携帯電話の番号でもできるっていうことですよ、うん、しかもウェブなんで、うん、インターネットに通じさえすれば電話回線が通じなかったもできるんですよ、
うん、
これはあれですよ、あの Wi-Fi が各キャリアですね、ドコモ、au、ソフトバンク開放したっていう話はご存知ですかね、うん、
はい、
あれにつながるわけですよ。Wi-Fi さえ通じれば安否の確認を外からしてもらえるようにする伝言板を、まあ、いたですけど登録できるっていうことですから、
うん、
どうです、画期的でしょう、
はい、これって自分の番号は例えば携帯の番号ってこう、うん、分かるじゃないですか、
うんうん、
なので、まあ、自分の番号を自分の番号で自分の安否を登録す、元気ですとかいうのを入れることできるけど、
まあそうですね、
これ今思ったんですけど、例えばまあ、携帯の充電切れちゃったって言っても今回は結構あの 電力は来てるみたいなので問題、うんうん、まあね、充電できれば問題ないと思うんですけど、はいはい、あの番号がわからないとかっていうと結構困らないですかね、
ん、自分の、
うん、あじゃなくてその相手 あの確認したい人の番号がわかんないっていう、
それはまあそうですね、それはまあ当たり前の話ですよね、
じゃあやっぱりそういう身近な人のはとりあえずはメモ別になんかなんて言うんだろう、アナログで持っておく必要はある
んですね。それはありますね、うん、ありますね、うん、だからクラウドサービスを利用すればいいんですよ、
具体的には
まあエヴァーノートでもいいし、
ああそういうことですね、
クラウドサービスでもいいですけど、それさえやってればどっかになんですかね、インターネットにつながる端末があればですよ、うん、そこで調べることできるわけでしょ、端末がダメでも、
ね、
どうですか、人の電話借りたってできるわけじゃないですか、
まあ、まあちょっとログインしたりとかがちょっとまた、
ね、それは、それ
は、はい、めんどくさいですけどね、
ウェブ上であれば問題ないわけですよ、
ウェブ上というかあの、ブラウザーってことですね、
そうですね、ブラウザー、
はいはいはい、
その通りです、さらに言うとブラウザーってことです、はい、だからそこは問題ないんじゃないですかね、
まあそうですね、だからそういう準備をしておかないと、まあ、いけないってことになりますね、
まあ、そうですね、うん、今回久保さんこのサービス利用しましたか、
何です、
伝言ダイヤルもそうだしウェブ、
いえしないです、メール、とりあえずそのーメールとかメッセンジャーというか、まあ、メールですね、であの見てもらえるかなと思って、うん、
そうですね、
でこちらからはもう一切電話はしないで、
うん、
向こうから電話が来るのを
待つってことですね、それ大事ですよね、その今言ったようにそのテキストベースであればですよ、ウェブだけのサービスでできるわけじゃないですか、うん、ウェブっていうのはその何ですかね、音声回線と違ってとにかくパケットでやるんで、
うん
うん、別に何ですかね、ずっと通じる必要ないわけですよね、
うん、
それに対してこの LINE がやったなんかあれでしょ音声、
ね、ちょっと びっくりしましたね。しかも10分無料っていうのはちょっとすごいですよね。
これ私は一応、あのアナログ音声のねネットワークの頃からずっとこの通信業界におるわけですけど、考えられないですね。なぜならトラフィックが集中することが問題なわけじゃないですか、いわゆる服装っていうのを、これ服装を招く以外ないじゃないですか。どうですか、
はい、そうですよね。びっくりしましたね。
全くもって意味がないですね、それやったら例えば LINE のやってない人でもですね、ウェブ上でその LINE やってない人の例えば電話番号からね安否の確認だけは見れるようにするっていう先のウェブ一みたいなサービスをやれば、無料でやれば別ですけど、この音声を無料にするっていうことが何の意味があるのかってことですよね。
あの本当に、混乱の上に混乱を招くというかだけですよね、
その全くもってそのなんていうかね、被災地を混乱させる以外のことないでしょ、これは、
これ大事な、ね、もう全部みんな共有で使ってますから、大事な電話が通らないっていうことになりますよね。緊急の電話もね、
その通り
もう塞いでしまいますもんね、
でしょ、
はい、
だから例えば、ね、今生き埋めの人がおってですよ、その人を助けてもらいたい、はい、だから19、119とか110に電話してですよ、はい、だそれを聞いた警察とか消防がね、近くにある自衛隊の部隊にですよ、行ってこいっていうことができなくなるわけでしょ。
そうですね、
全く意味不明でしょ、
はい、
それに対して今回ですね、大手キャリアが3社がですね、015つのジャパンっていうこの SSID で、Wi-Fi を開放してるんですよね。
はい、そうです、
これは素晴らしいサービスですね、
そうですね。
なんか久保さんが、まあ、さっき打ち合わせでお聞きしましたけど、au の時は Wi-Fi を使うだけで、あれですね、
そうなんです、別に
公衆 Wi-Fi じゃなくても金取られとるっていう、
そうなんです。ガラケーはね、あの自宅の無線 LAN を使う場合でも、その Wi-Fi を使うっていうふうになると、なぜかあのオプションとして525円発生するっていう不思議な感じで、
もうそんなカスみたいなサービスもうないんでしょ今。
そうなんです、なんか2014年の6月30日をもってお亡くなりになったそうなんですが、はい、
そりゃないですね。
あの自宅の Wi-Fi を使うのになぜ au にお金を払わなきゃいけないのかっていうのが、
まさにその通りですね、
はい、なのでそれでまあそれをね500円払ったとして、もう Wi-Fi 自宅の Wi-Fi だけ使ってパケット量をやかなりそれを安く抑えようっていう風にしていらっしゃった方っていうね、
あなるほどね、でもガラケーじゃですよ、ある、そんなにパケット量ないでしょ、
ないです、ないです。いざっていう時逆にねこういう風になって Wi-Fi をね、あの大手キャリアさんがみんなほらこう開放してくださってってなった時でも、ガラケーを使ってらっしゃる方っていうのはもう恩恵がないわけですからね、
今も言うたようにこの Wi-Fi をね無料で開放された Wi-Fi を使うことによって Web171、も使えるわけですから、これはもう素晴らしいことだと思いますね、昔と違ってやっぱり音声インフラだけではなくて Web サービスでそのいろいろできるわけですよ、でしょ、
はい、
で Google もですね、あの Google の安否確認の Google クライシスレスポンスっていうのがあるんですよね、
はい、
これもすごいでしょ。
そうです ね、これ前の時もね、
あのそうです、東日本大震災の時もありました、
はい、におかけしましたけどね、
この Google ID から無事かどうかっていうのを調べることができると、別に特に自分が無事かどうかっていうのを書かなくてもこれはいいみたいなんで、これは素晴らしいサービスですよね。
そうですね、
うん、
で今回そのやっぱり Google マップがもう大活躍してますよね。
Wi-Fi の位置もそうだし、水上の位置もそうだしです、
そうですね、であの車が、ね、通れたあの実績っていうのもね、もうこれもうずいぶん前からあのホンダの車にはねこう搭載されてて、
そうですね、ビッグデータを集めるってことですよね、
そうですね、通ったところをもう自動的にそのデータを集めてくれてっていう風なのがあって、今回もねそれはすごい大活躍されてるみたいですし、あとはお店がこのお店が空いてるよ営業してるよとかっていうことの情報とかをね、皆さんがいちいちというかね一つずつ手で入れてくださってるみたいですね、
しかもこれはあれですからね、あの Google の素晴らしいところはですよ、で情報を提供するって言って書けばですよ、特にここで使いましたとか書かんでもですよ、その全てをどう言ったらいいですかね、こう後から整合してここに GPS 情報で行ったで買い物、クレジットカードの情報が入って買い物したっていうのも全て解析してますからね、 うん、ある意味すごいですよね。
そうですね、
うん、でも私の生活を赤裸々にこう何ですかね、解析されてるような気がするんですけど、
まあこういう時ぐらいはね、
キャバクラとか行ってのバレてるわけですか。
まあそういうこともありますね。
行ってないですよ。でも
え、そうなんですか。
はい、
はい、
女性嫌いなの。
あ、そうなんですね。はい、わかりました。
あれ
なんかそれ以上突っ込むにしても何にしても、難しいんですけど。はい
はい
はい
以前古い時代の話をしますと、昔被災地が、うん、あの地震が起きたら被災地にはですよ、無料の公衆電話がバーッと並んで、うん、でそこからね、はい、無事ですよという電話をしてたというイメージですよね、うんうん、
はい、
今はそうではなくて、その自分が例えば伝言板に無事ですと書いたものを外からアクセスしてもらって、インターネットを経由してですね、うん、アクセスしてもらって確認するという時代になったということです、うんうん、そのためにはやっぱり音声の通話も大事ですけれども、うん、ウェブにつながるということが大事。そこでさまざまなところがその無料の Wi-Fi を確保しているということは、うん、ある程度どう言ったんですかね、ガラケー以外のなんていうんですか、スマートフォンでの文化が認められたのかなと思います。
そう
でしょ、小林さん、どうぞ。
はい、そうですね。あの、まだ、まだまだ、あの、ご不便な生活とかね、お家がなくなっちゃった方ですとかね、
うん、もう、
電気お水来てないとか、
うん、
いろんな方いらっしゃって、はい、これだけで解決するっていうものではないですけど、ま
あ、確かにそうですね、はい、それだけではないですけども。
はい、でも、一つでもね、この不安な材料ですとかね、あの、まあ、便利になる、なったりとかすれば、助けになれたらいいなと思いますけど。
そうですね。はい、だから前もちょっと話したことあります、 IT はですよ、人の生活を豊かにするためにあると私は思ってるんです、
う
ん、ですからこういうなんですか、ね、イレギュラーな被災っていうか地震が起きた時もですよ、人を幸せにするためにこの IT 技術っていうのは、みんなが使ってもらえたらいいなと思ってます。
はい、
そこに我々がちょっとでもですね、役に立てることがあったらなと思って、こういうふうな今お話もさせてもらってるんですね。だから安否確認一つにしてもですよ、やっぱり心配してる人がいます。そこにこの IT を活用してですね、みんなを安心させることをやってもらいたいなと思ってます。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年4月16日14時56分にツイートした記事です。取引は印鑑不要で三井住友銀行サインで OK に、 IT メディアからの記事です。
はい、
これびっくりしたんですけど、
うん、
未だにですよ、
うん、
銀行って印鑑いるんですね。
大藤さん、そんな通帳お持ちじゃないみたいな、そのおっしゃりようは何ですか。
だって新しく口座なんかもう10年以上作ってないんで、
うん、でも引き出しに行くときは印鑑いるじゃないですか。あ、 ATM のみっていうことなんですね。
ATM のみですね。
おー、まあまあ言われてみればそうですけどね、うん、
だってもう一番なんですかね、給与の振り込みとかやってるのは郵便局なんですけど、
うん、
郵便局の通帳はすでに印鑑もうないですからね。
あ、それはないですね、
うん、
はい、印紙はないですけど登録はされてますからね、
うん、
で引き出しするときに印鑑は、印紙はいりますからね。
そっか、そのキャッシュカードじゃなくって、うん、あの窓口に行くんであれば印紙が必要と、
うん、そうです。要するにあれはその、通帳の方に印紙が、印紙を残していないというだけであって、印紙の管理はされてますか。
あ、そういうことなんですね。
そういうことですね。
すごい、はい、新しいな、知らんかった。
あ、そうでしたか。
さすが久保さん、ハクワクですね。
なんか最近手続きしたような、最近って言ってももう5、6年前かなに手続きしたような気がします。はい、これでもあのあれですよね、はい、あの最近思うんですけど、印鑑ってもう100円とかで買えるようになっちゃったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
ね、もうこの機械で掘り出してもみんなあれで、そうするとこれが私の印鑑とかって言ってもこう、
うん、そう、形みんな一緒ですもんね。
一緒ですよね、うん、あの昔って、以前はその似たような感じでも、この堀氏さんがちょっと とここの部分を変えるとかっていう風で、うん、一つずつ全部違う風に作ってくださってたそうなんですよね。
人間が作るんでやっぱりそれは形変わってきますもんね、
う
ん、
そうなんですよ。
なので機械で、ね、うん、100均のやつなんか作ってる、うん、みんな一緒ですもんね。
あの私もあのチタンの銀行印を使ってるんですけど、はい、それはあの先に絵を起こしていただくときは、はい、あのまあ、人ではちょっとチタンは彫れないのでね、機械が彫るんですけど、うん、この印象の柄というのはですね手で作っていただきました。私
元はですね、はい、でそれをまあ起こすっていう感じですかね、
うん、そうですね。でね、昔はそれがあの当たり前っていうかそういう風だったんですけど、もう今ねもうお隣の人とね、きっと大道さんっていう方だったら大道さんみんな同じ印鑑使ってもおかしくないっていう印象ね、が一緒って言ってもおかしくないので、まあ、
おかしくないですね。確
かに、うん、それもね意味がなかったかもしれないですね。
うん、でもこの印鑑使うってことですよ、外国人の方にも印鑑作らせてたってことですか。
うん、あ、そうですよ、そうですよ。そうなんです。外国人の方の方がねむしろあの唯一の彫ってもらって作ってましたね。
はい、ジョンさんやったらジョンって書いてあった。
そうです、私あのあたまたま私ジョン・シールズさんっていう方存じ上げている方でいらっしゃるんですけど、その方はやっぱりジョンっていうジョン・シールズだったかな、うん、やっぱ丸印鑑で作られてました。
カタカナで。
はい、カタカナでしたよ。
はあ、アルファベットって、う
ん、アルファベットじゃなくてカタカナでした。はい、
でもこの三井住友銀行はやっとそれを、まあ、サインをですね電子的登録システムを作って紹介することもこれができるようにしたっていうことなんで、これ素晴らしいですよね。
そうですね、
私クレジットカードよく使いますけど、
はい、
サインとかですよ見ないところありますもんね。
あ、そうですね、
ダメなんですけど本当は、うん、クレジットカードを渡す機械を通すサインしてくださいっていう時に一緒に返すんですよ、う
ん、はい、
ダメでしょそれ
そうですね、まじまじ見られ見てくださる方もいらっしゃるんですけどね、ほとんどの方見ないですもんね、
う
ん、
そうです、
うん、
これじゃあどういう責任取るんだと思いません？
あ、そうですね、はい、なりすましてっていうか盗んだのでもね、まあ、OK って話になっちゃいますしね。
だってクレジットカードは今サインがないと使えないようになってるじゃないですか、
はい、
画面にね、うん、でもそれは自分が今この決済するに書いたサインと見比べてもらえないと困りますもんね、
うん、
どうでしょう。
はい、思いますね。
だって外国なんか行ったらですよ、パスポートのサインと一緒じゃないとうるさかったりするじゃないですか。
はい、そうですね、日本人の方は大体漢字で統一しておく方がね、このコピーされにくくていいよっていう風で漢字にされてますよね。
書けないからですね、
はい、
という話もあるんですね。私も海外に出張行った時にそらマックとか買った時もですよ、やっぱり漢字で書きましたもんねサインは、
うん
うん、
そうですね、
真似ができないっていう癖がねしっかり出ますからね。
はい、
それ大事かなと思うんです、うん、でも本当意外と三井住友銀行みたいな大手でもやっとサインで対応するようになったということなんですよね、
うん、
これはでもグローバル化を阻害してた一つの要因ですから、
うん、
いいことだと思うんですけどね、
うん、
どうでしょう。
そうですね、まあ、あのこれが受け入れられる世代と受け入れられない世代っていうのがまたこれありますからね、うんうんうん、なかなか難しい問題はまだちょっとこの日本独特のものがありますけど、だんだん、まあ、その占める人口の割合が変わってくればね、これ もう普通のことになっていって、うんうん、他 の, あの銀行さんもこういうふうになっていくかもしれないですね。
確かにそうですね、うん、はい、まあ、三井住友銀行が、まあ、大手メガバンクとして初めて取り入れたということですので、今後ともこういうのは広がっていくと思います。私は印鑑文化っていうのはそれある程度大事だと思いますけれども、この銀行の口座にね、うん、印鑑がいるっていうのもちょっと前時代的な感じがしますんでですね、うん、このサインを登録できる端末を導入したということは素晴らしいことだと思いますんで、これが広がっていったらいいなと思います。
はい、
2016年4月16日16時30分にリツイートした記事です。
はい、
Facebook メッセンジャーアプリにドロップボックス連携機能を追加、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
これは多分まだアメリカのですよ、フェイスブックのメッセンジャーしかできないと思うんですけど、はい、
先ほどねアップデートしてみたんですけど、まだその機能乗っかってこなかったですね、
うん、でも私のところにはその一応ドロップボックスへのリンクはあることはあるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
それをしたところでその、うん、うまいことはできなかったんですけど、これ便利ですよね。
できたらね、
ドロップボックスに上がってる動画、
はい、
画像、
はい、
っていうのをできるんでしょ。
まさに、URL で共有するっていうことなのですか、これ。
ちょっとわかんないですけど、Gmail がですよ、以前 Google ドライブに上がってるやつを、
はい、
別に画像を添付することなく共有できるようになったじゃないですか、う
ん、はいはい、
あれと同じイメージなのかなとは思ってるんですけど、どうでしょう。
まあね、動画とかだったらいきなりその重たいものを送るのではなく、やっぱりこれは URL、うん、まあ、共有を開放して、まあ、その何て言うんだろう、その URL を知ってる人だけがアクセスできるっていうような権限で、うんうん、公開するのかなというような感じはしますけどね。
うん、ドロップボックス最近でも迷走してますよね。
そうですね、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりしてますよね。でも使い勝手はね、もうすごくその自分でそのまあファイルというかフォルダを管理したりとか名前変えられたりとか、まあある程度のことはね、Google の Google ドライブでもできますけど、それをなんていうのかな、 PC のデスクトップ上に、デスクトップ上というかのそのPC のでも、そうですね、ローカルでも保存できるっていうのに、すごくそういう点では使い勝手がいい、
ね、うん。確かにそうですね。
うん、
だから、クラウドだけじゃなくて、ウェブでも触れる。で、ローカルでも触れる。ローカルで触ったものを、はい、まあ、クラウドに反映されるっていうことをやってるわけじゃないですか。
うん、そうですね、
これは非常に便利ですよね。
はい。
うん、各いううちのこの例の、あれですもんね、視聴ファイルもドロップボックス経由して聞いてもらってますからね、
はい。そうですね。
まあ、それで一度ダメ出しいただいてるんですけど。
そうですね。
え、はい、
そうですよ。はい、
なんでそうでしゅ、でしゅよ。
よりいいものにするために、はい、頑張らせて、はい、頑張ってます。うん、それが何か、
だから配信の時にはですよね、ファイルが001だったら、はい、私の配信がまあまあ成功してるってことですよね。
あ、そういうことになりますかね。そうですね。
編集がうまくいってると。はい、これが〇〇4とか〇〇3だったら、
はい、
何度もダメ出し食らったってことですよね。
まあそうですね。言い間違いとか見つけちゃうんですよね。
取り直せって言われますからね、私。
いや別に取り直せとは申し上げてないですけど、取り直した方がいいんじゃないですかとか、間違ってますよとか、日にちの間違いとか場所の間違いはやっぱりちょっとまずいですもんね。
そうそうそうですね。
なんでしょうこれ、はい、まあ、でも、まあ、そういう目で見ていただくのも、まあまあ、一つのあれですね、はい、ファイル名がどうなっているのかっていうのも、まあ、じゃあこれから今後ね、皆さんにリスナーの皆さんにはちょっと見ていただくポイントとしては、まあ、要
素なんですよね、
はい、そうですね。
Facebook メッセンジャーはですよ、今どうですか、クリスさん、 SNS の枠を超えても使ってますよね。
そうですね、まあ、本当に電話としても使わってますね、うん、VOIP。
本当にそうです、ね、はい、でしかも、まあ、ほぼほぼ最近の連絡やり取りはこればっかりでしょ。
そうですね、これかもう、スカイプか
ですよね、
ところですね、
そうそう、はい、私と久保さんのやり取りもそうですけど、それ以外の方でもやっぱり Facebook のメッセンジャーはすごい便利ですよね。
そうですね、
うん、以前ほら、佐藤豊さんのアップルクリップに久保さんが出演した時あったじゃないですか、
はい、
あの時にもらったのも Facebook のメッセンジャーで音声ファイルもらいましたもん、私。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。でそれで、まあ、配信に載せることできたじゃないですか、うん、
はい、
本当素晴らしいと思います、
はい、
この Facebook メッセンジャーですね、様々な連携アプリができてですね、さらに便利になることを祈って、まあ、SNS を今言いましたように枠を超えてですね、まあ、言ったらチャットアプリもしくは連絡用としてはこれが、まあ、右に出るものがないというぐらい私は育ってほしいなと思ってます。
はい、
2016年4月16日16時33分にリツイートした記事です。火星の2つのクレーター、火星に流れる水の歴史を教えてくれるかもしれない、ギズモードジャパンの記事です。
はい、
これはまあ私もよく意味わからないんですけど、
うん、
火星にある2つのクレーターの間にどうやら水が流れた跡があるっていうことだと思うんですけど、こういう、
そうですね、はい、
あれですか、解釈でいいんですか。
そうですね、沖積扇状地、まあ普通には扇状地って言いますよね、なんて言うんだろう、 山の一部というか崩れてこう、
はい、
まあ、扇状に堆積物がずっと流れて残る、うんうん、水と一緒に流れてこう扇状の土地ができるっていうことですよね、
はいはいはい、
山崩れて、はい、そういうのがあるので、まあ、水があったという話。
やっぱり間違いなく水に浸食された跡があるっていうことでいいんですよね。
そうですね、はい、
溶けた水か氷かわからないけどっていうことですよね。
はい、
火星はあれでしょ、未だに原始惑星のままだって言われてるんですよね。
はい、
それで地球なんかは原始惑星が10回ぐらい衝突して、同じような仲間の金星なんかは、まあ、7回から8回ぐらい衝突したって言われてるわけですよね、
うん、
で残念ながら火星は軽いんですよね、地球の半分ぐらいでしょ、
うん、
重さが、
はいはい、
そうすることで重力も半分なんで、水がまあ言ったら捉えることができなかったっていうイメージなんですけど、どうですかね。
たまたまニュートンの、2016年5月号って最新版ですね、今発売してる店頭で売られているもののですね、はいはいはい、82ページから赤い惑星からに、うん、赤い惑星からの最新画像ということでですね、
はい、
この赤い惑星って言ったらもうね、火星のことというお決まりなんですけども、はい、ずっと写真で特集のページがですね、何ページかずっと、95ページまでですから、
はい、
まあ、約10ページですね、うん、当たって、はい、特集が組まれていてですね、
うん、
火星の探査って今回このリンク、今回紹介するニュースギズモードジャパンの方のニュースでは、
はい、
まあ、キュリオシティでは限界があるので、
はい、
マーズリコネッサンスオービター火星探索周回機という、
うん、
まあ、衛星ですね、
うん、火星の衛星として回ってるんですね。
そうですね、火星の周囲を、うん、まあ、降りて、
うん、
その探査しているものが、まあ、キュリオシティとかっていうとか、
うん、
まあ、オポチュニティとかね、今まで紹介し、ね、はい、うん、っていうものだったんですけど、そうではなく周回して、まあ、探査しているものっていうのは、うん、ここ写真で
工学的に、ね、いろんな情報を集めてるっていう意味ですかね、は
い、うん、っていう風なものを、まあ、これ NASA のが打ち上げたものなんですけど、うん、はい、通称はですね MRO でいいのかな、うん、っていうものがですね、うん、あってですね、はい、で そこからの情報ですっていうことがを、まあ、ギズモードジャパンの記事は紹介してるんですが、ニュートンの方はですね、ヨーロッパの方がやっぱりその似たようなものをですね、周回するものを挙げてまして、うん、はい、こちらの方はマーズエクスプレスオービタといって、うん、でそちらの方がですね、はい、
はい、
EU が京都でやってるやつですね、はい、そちらの方からの画像っていうの中ではですね、氷の分布ですとか、
はい、
地下の地層とか大気とかを、
はいはいはい、
調べるというようなことでですね、はい、ということなので、ちょっと氷とかっていうのが出てくるので、捉えられていないっていうのがちょっと私は認識不足でそうは思ってなかったんですけど、どうなんでしょうね。
まあ、そうですね、だから結局氷でも水でもいいんですけど、蒸発して宇宙空間に飛び出してるわけじゃないですか、水の分子が、
うん、
でしょ、
うん、
もう今は一切水ないわけじゃないですか、全部砂漠でしょ、火星。
それはね、なんかね、最近ね、うん、その山脈の下に実は氷が眠ってんじゃないかとか、いろいろちょっといろいろ違うことが分かってきたような記事をちょっと本当にタイムリーに、
はい、
ニュートンで
出てるんですか。
はい、
出てるんです。じゃあ人が暮らせる可能性はあるってことですね、氷がある。
そうなんですよね。でもこれ、ここって確か昼と夜の寒暖差がすごく激し
い、まあ、激しいですね、わかります、大気が薄いからそうなりますよね、
うん、そうですね、はい。
じゃあクヨさん二人でちょっと火星に移住しますか。
私絶対嫌です。
なんで
なんで。いいです、私は地球で、はい、余生を過ごしたいと思います。
そうなんですか。
うん、そうなんです、
うん、
はい。
この火星探査についてはですよ、
はい、
さまざまなことやってますけど、水があったらもしかしたら人が生まれたかも、うん、人類が生まれたかも、生物が生まれたかもっていうことですよね、
うん、
ぜひ私はですね、火星人がもしかしたらいたんじゃないかということを立証できたら面白いなと思ってるんです。
はい、
はい、だから頑張ってですよ、もしかしたら生物がいたかもしれないということを早く立証してもらいたいなと思います、
うん、はい。 タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今日はですね、はい、iTunes のポッドキャストレビューにコメントを一件いただいてますので、はい、こちらから読みます。
お願いします。
タイトルがですね、リンゴ酒友の会のようでということで、
はい、
表の顔はアップル関連とありますが、内容は多岐にわたり、お酒の香り高い大人の番組、現在は編集があって1時間ちょいの番組になっていますが、編集なしで放送してもいいのではないでしょうか。テック系ポッドキャストは長いのはやむなしと思っています。バックスペース FM のようにサイトを増やすとか、リビルドのようにアフターショーで仕切り直し放送にするとかいうのもいい工夫だと思います。それぞれの番組に個性があり、楽しませてもらっています。MVNO の話を丁寧にやってくれる番組は少なく、Apple だけでなく広くテック系談話を拾ってほしいです。と、キムチ69さんから4月の16日に星5つでいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、うちはですね、まあまあ、お酒の香りって言いますけど、まあ、クヨさんがよく飲んでるんですね。
うん。
はい、私はもう一切飲んでないんで、
うん、ほう、他におっしゃりたいことは。
はい、飲んでます、すいませんでした。
はい、
最近なんかそういう精神的な責めが上手くなってきましたね。
もう初めから謝るぐらいだと初めから言わなきゃいいのにね。
ひどい。
またなんかこれなんかいいように料理されそうな気がするんですけど。
現代は編集やって1時間ちょいって言ってます、うん、ずっと編集して1時間ちょいですよ、ずっと。
そうですね。うん、ですから、それを、うん、今はそうだけど、今後、編集なしで、もう長く、もう全部、編集しない、編集してなくなってるカットしてる部分も聞きたいですっておっしゃっていただいてると思うんです。
それは無理でしょう。
ほらほら、来た。来た。
あんなにクヨさん毒吐いてるのはちょっとカットしないと無理です。
ほら来た。
クヨさんに、ね、合わないこと言う
てますから。ああ、そうですか。はい。
これ違うんですか、じゃあ。
うん、違うと思うけど、まあいいや。
じゃあ飲んで、じゃあ毒吐いてない。
いいです。はい、毒は別に吐いてないと思うんですけど。毒って。
じゃあ今度無編集で流しましょうか。
そうですね。
いいんですか。
いいでしょ
う。無編集で流すっていう前提だと毒吐かなくなるんで。
なんじゃそりゃ。
編集する前提でやりますけど、いいんですか本当に。謝るうちですよ。
はい、謝りません、私。頼りも謝りません。もう1時間ちょいでも、
はい、
まあその、まあ、いろんな方のいろんな生活スタイルの中でね、おっしゃっていただいてるのはもう重々承知なんですけど、1時間長いっておっしゃる方もいらっしゃれば、
あ、そうですね。
ね、週に3回1時間番組にしてほしいっておっしゃる方もいらっしゃってですね、まあありがたいんですけどね。
そうですね。
はい、ということで、なかなかこう、皆さんにまんべんなくの方のそのご要望に添えないところがちょっと辛いところなので、はい、その辺はご了承いただいてですね、あの皆さんのあの生活の範囲で楽しんでいただけたらなと思いますが。
そうですけど、うちはもう週1回以上はできませんから、はい、特別番組もやりませんからでしょ、アップルが発表あっても。
まあそうですね、はい、
無理なんで、
はい、切り捨てたようにも。
そうじゃなくて、今日のこのあれでもですよ、浮き輪さんに散々怒られながらやっと原稿書いてやっと録音してるわけじゃないですか。
私が怒ってるとか切れてるとか黒いとかなんか毒吐いてるとかなんかそういうまとめで終わろうとしてますね。
いや、そういうわけじゃないですけど、本当のこと言ってるんで。
あ、はい、キムチ69さん、ありがとうございました。
キムチ69さん、ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
今後も応援よろしくお願いします。
はい、続きましてですね、ツイッターで、
はい、
ハッシュタグタクキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、今日は夜からの仕事なので天王寺アップルクラブポッドキャストの過去回を聞いています。過去回といっても過去の、あ、ごめんなさい、去年の11月から始まったから古さは感じさせない。最近では大道さんと同じで クイフワ推しになりましたわらわらとナッシュさんから4月の12日の12時43分にツイートいただきました。
ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらクイフワ推しですよ、うん、
なんか片付けないでございます。
ナッシュさんほらぜひ素顔を見たいってこの前書かれてましたよね。
あ、そうでした、
うん、ちょっと素顔見せるのはダメですね。
ついたてとともに登場です。
それダメです。
大道面と一緒に登
場。大道面は著作権の関係で無理ですね。肖像権の関係で無理です
。これ大道面似顔絵で作ろうかな。
似顔絵だと文句言えないですもんね、私も。
ね、でしょ、
うん、
そうしよっかな。ちょっとね、その
それはですよ、うん、クイフワさん、リスナーさんへの裏切り行為じゃないんですか。
ご期待に、ご期待に、あの、にかなう、かなうかどうかが分かんないですもん。
クイフワさん、いつもチャーミングな魅力じゃないですか。
ほらほらほらほら、そうやってまたハードルを。
ハードル上げて、私はもう、
無駄に上げて。
もうたまらんですよ。本当に。もう一緒に歩いてるだけでもう、なんですかね、ちょっと鼻高々ですよね。こんな綺麗な女性と俺は一緒に歩いてるんだろうって
。待って待って待って、ありがとうございます。
もちろんそこは
一応ね、はい、
一応ってどういうことですか。
一応そうやって言っとかないと大藤さんも辛いですねっていう。ありがとうございます。
辛くはないですよ全然。
そうですか。
本心から、私は本心しか述べたことないんでこの番組で。
そうですね、ありがとうございます。次に行ってもよろしいでしょうか。
ちょっともっと声張ってもらっていいですか。
ありがとうございます、
はい、
次に行ってもよろしいでしょうか。
お願いします。
はい。地震の際は電話での安否確認は安否確認の発信は難しいので、タックポッドキャストで紹介された iOS アプリ 4U インクすぐれんに発信先を登録しておけば慌てることなく安否の情報を発信できますよと、ブラッフォード 9.7 さんから4月の15日8時51分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですよね、あのスグレンはほらレポートしてるじゃないですか以前も、
はいはい、
あの定型文をメールに送ったりとかいろいろできますから、うん、あれいいことですよね本当に。
そうですね、
うん、ブラさんがおっしゃるようにですよ、やっぱり災害時に慌てることなくやっぱり安否確認できるのは大事ですよね、
うん、
まあ、しかもまあちょっと LINE が、ね、やったようなことの話も派生しますけど、音声通話はやっぱり難しいですよね。
そうですね、あのたとえあれでもやっぱりその音声通話はその被災側からかけてもらうっていうのはね、やっぱりその、まあのタイミングでかけてもらうっていうのはいいと思うんですけど、こちらからそのかけるっていうのはやっぱりうん、もう極力避けた方がいいと思いますね。
いいすね、
うん、まあ、ただそれしかその手段がないっていう方は
人もいらっしゃいますから、ね、はい、だからそういう人はそれで仕方ないと思います。
うん、私も今回はもう絶対、はい、あのかけなかったです。
あ、そういうことですね。向こうの連絡とメールだけですね。
そうです、うん、メールで確認して、どうしてもメールというかテキストが打ってこれないので、
うん、
でそれでしょうがなくというか、まあ、それで向こうから気がついて電話をかけれる、うん、タイミングで電話をかけてもらったっていうふうに、うん、はい、になりました。
まあ、スグレンの話も出ましたけど、うん、やっぱりこうやってテキストベースですぐ連絡先を登録していくってことは大事だとこれからもなってくると思うんですよね、はい、
うん、
ちょっと話したようにウェブの171サービスもありますけれども、うん、そのメールでやり取りするっていうのが一番安心は安心ですんでですね、
はい、
このスグレンを皆さんも活躍、このすぐれを活用してもらいたいなと思います。
はい、それでは続きましては、
はい、
今日は花金かっこ死後だった聞かなきゃと宇太郎さんから4月の15日10時43分にツイートいただきました。
宇太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
金曜日といえば聞いてもらうということが大事ですね。
はい、
はい、決してあれですよ、アップルクリップじゃないですよ。
そんなアップルクリップさんも、
まあ、アップルクリップを聞いてもらっていいけど、うちの次ですね。うちの次、優先順位。
なんちゅう失礼な。
え、なんでですか？優先順位はうちが先って自分とこ言わんと。
まあ、でもね、まあ、ゼロ時きっかりにね、一応、はい、はい、 アップロードできるようにね努力はしてますもんね。
もちろん、まあ、毎回ゼロ時にアップロードしてますし
順番にはね、はい、はい、なるかとは思うんですけど、はい、
太郎さんありがとうございます
なんだろうこれ、はい、だからちょっと引っかかる感じですけど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、九州地方のリスナーの皆さん、ご無事でしょうか。緊急地震速報に過敏になるでしょうか。しっかり睡眠時間をとってくださいねと、ただの一之助さんから4月の15日12時ちょうどにツイートいただきました。
はい、一之助さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、九州の方ですね、被災された方も多いし、うん、我々のね、友人仲間もやっぱり避難されてるっていう方も何人かいらっしゃいますもんね。
そうですね、はい。
まあ、ですからオープニングに栗山さんが言ってたようにですよ、うん、まあ、こういうことが起こったのは仕方ないことなんで、うん、一日でも早く通常の生活に戻ってもらいたいなと思っておりますんでね、
はい、
で九州も特に熊本大分がひどいみたいですから、
はい、
うん、皆さんね、あの元気出してうちのポッドキャストに聞いて元気出してやってもらいたいなと思ってるんです。どうでしょう、
はい、そうですね。またね、あの本当にその普通の人があのお手伝いに行けたり、
うん、
ね、とかもっと、
ね、
そうですね、落ち着いてもっとあのその日常が戻ったらね、もう真っ先にみんなで遊びに行ってねっていうこともできるといいですよね、うん、
そうですね、はい、一之助さん、あのこういうふうにうちをきっかけにですね、うん、九州の方に声をかけてありがとうございます。我々も積極的にこのちょっとオープニングの話したんですけれども、災害時に役立つというものをあの皆さんにお知らせしたいと思ってますんで、これからも聞いてください。
はい、では次いきますね。
最後、最後、
最後ですね。スペース X のはじけのサイズか、かなり小さく見えたけど、ロケットサイズが70メートルもあれば同じ正方形のサイズでもおかしくないですかね。でっかいなぁ、かっこ笑いと、つかさんから、4月の16日の13時16分にツイートいただきました。
つかさんありがとう
ございます。つかさんってこの間の、J つかさんっていう子で、
J つかさん、はいはいはい、
ね、はい、
ここにあるよね。私もあの映像見たけど、縦に70メーターもあるんですね。
うん、これね、私その時にちょっと探しきれなかったんですけど、うん、いろいろちょっとあの日本語のページをですね、遡ってあのニュースのソースを確認したところですね、
はい、
ようやくその端家のサイズが分かりましたので、ここでご紹介させていただきますと、
います、
はい、300フィート ×100 フィートということで、だいたい日本のメートルに直しますと90メーター ×30 メートルということですので、ちょっと細くないです、30メーター、
ね、そうですね、細長い感じがしますね。
ということで、
1対3って感じですか。
そうですね。で、の大きさの端家の上に打ち上げに成功して、一時は約1300メートル毎秒ですね、の速度のものが、
ね、
はい、
のもの
が降りてくるということで、これ70メートル、
うん、ロケットがですね、帰ってくるロケットの高さ
が、が70メートルですかね、と、うん、いうことが、はい、再着陸するということ
ですね。本当すごいですよね、はい、
うん、
スペース X のそのいろんな話、前回の24回の BSS で久保さん書いてるじゃないですか、
はい、
あんな感じであれですよね、真下に降りるイメージなんですね、
うん、
そうすると燃料節約できるっていうことだと思うんですよね、うん、だからすごいと思います。塚さんはね、この端家の話ありがとうございます。これ今度どんどん成功してから、どんどんまた小さくなっていくんじゃないかなっていう気もしてるんです。どうです、
うん、これなんか再利用する、まあ、ちょっとその大きさが小さくなるかどうかっていうのはちょっとまだ分かんないんですけど、はい、うん、まあ、結局燃料というかね、その効率のいい燃料があればね、それでまた変わってくるとは思って、
うん、はいはい、そうですね、技術革新ですね、うん、
ね、はい、
うん、
でもこれでそうすると今度はもっとたくさん乗せようってなると、結局サイズ的には変わらないかもしれないですね、うん、なのでちょっとその辺は分かんないんですけど、これ今回もそうなんですけど、再着陸したものってまだ再利用の段階には行ってないんですよね、はい、テスト
まだそうですね、テスト中です、
うん、あのテストの段階ではまだ、まあ、テストには回されていなくて、今回の再着陸、端家に再着陸した分と陸上に再着陸が成功したこの2つのものはですね、はい、うん、このなんか記念で撮っとくことになってですね、
あ、撮 うなんですか。
そうなんですよ。実験に回されないっていうところであややっていう感じなんですけど、
東北に置いてあるロケットランチャーとかと一緒なんですか。
そうですね。要するになんか記念の第一号みたいな感じで取っとくことが決定してるそうですので、またこれ初めからの、はい、使い回す段階までいかないというところがちょっと、ね、はい、ちょっとそれはちょっと、ね、はい、ちょっと面白いなというかですね、矛盾がね、なんかいつになったら始まるんだろうっていう。はい、
ロケット見に行きたいですね。
うん、あ、そうですね、アメリカですよねこれね。
一緒に行きます、小田さん。
私日本から東に飛び立ったことがないんですよね。
行きましょう、
まあ、機会があれば、ね、ということで機会があれば、では、今回のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト25回目の配信も間もなく終わろうとしています。
はい、
前回24回の配信にミスがあったのはご存知ですか。
存じ上げております。
あれね、なんとですね、 RSS を吐き出すシーサーブログの非公開の設定にしとったんですよ、
うん、
どう思います。
どう思ったらいいですか。
いや、それは福岡さんの思ったこと言ってください。
いや、もうね、ここ何回かからは私が12時まで起きてて、はい、12時ですよ大道さんって言って、はい、コールすることになってるんですね。
そうそう、電話するんです。
ベーカップコールすることになっていて、
私はその電話を受けて、はい、配信状況を確認するっていうことをやってるんですね。
はい、そうです、
うん、今回は上がってこなかったでしょ、なかなか。だから
そうなんですよ、ツイッターで私フォローしてくださってる方はね、ご存知の方いらっしゃって、はい、
うん、
はい、オンタイムでその状況をご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけど、
はい、
本当にどんなにリロードしてもシーサーブログ上がってこなくて、本当にこれはトラブってるなと思いましたもん。
それ上がってるわけないじゃないですか、
うん、
だって非公開になってるんですから。
なので一番初めに私がね書き込んだのは、大道さんが青くなってるのがわかるみたいなことを書きましたよね、確か。
めっちゃ焦りましたよ、
うん、焦ってるのが目に浮かびますと、
うん、
本当ですよ、浮かんじゃいましたよそしたらなんか、もうなんかそう言いながらも冗談のつもりで書いてたのに本当だったっていうね、
は
い、うん、
それはあれですか、失敗すればいいのにと思ってるっていうことですか。
違いますよ、びっくりしました。でもそう言ってももう0時8分にはね公開されてましたから、そんなかすり傷ですよ
8分しか経ってない。
そうそうそう、私6分どんなにもう、だって0時から私のところになかなか来ないなと思ってたんですけど、うんうん、そうじゃなくてもう最近は、URL を載せなきゃいけない関係で、
うんうんうんうん、
私の BSS に大道さんの、シーザーブログの、ピンポイントの
リンク、
そうですね、リンクを載せるためにブログをリロードをずっとするんですけど全然来なくて、6分過ぎても、うん、これは
ちょっと何でも言いますけど、それは来ないですよ、はい、
そうですね、
非公開の設定ですから、
はい、ですから、
でもこれは我々が新しく作ったこの配信確認システムが生きてるってことでしょ
システムが確立してるみたいな感じですけど、
はい、
なんか私がなんかシステムの中に組み込まれているっていう
私も含めてそうです
まあそうですね、はい、
久保さんが10時になったら私に電話する、
はい、
私はそこから、まあ、普段もう寝てるんでですね、
はい、
起きてシーサーブログの確認をする、それが終われば iTunes の確認をするっていうのをやってるんですけど、はい、これ功を奏しましたね今回。どうですか。
そうですね、今日本当今回寝たいなと思ってたところなんですけど寝なくてよかったです。
そういう言い方やめてもらっていいですか。
何ですか、ダメ。
ダメとは言いませんけど、
はい、でもダメなんですよね。
まあ、そうですね、言い方があるだろうっていうことですね。
ですか、どうやって言ったらいいですか。ちょっとお手本を示していただけますか。
眠くなってきたなと思ってたけれども12時なんで連絡しましたって言ったら、はい、お疲れ様ですってなるんですよ。
え、私さっき何て言いました。
早く寝たいのに、
うん、
って言うと
あ、そうでした。でも本当ね、起きてたらいいんですんでみたいな感じでおっしゃってたんで、
はい、
私もなんか結構気軽に、あ、起きてたらでいいんだみたいな感じで、どうしようかな。
いいと思います。起きてたらいいですよ。
今日は寝ようかな。 本当早かったんですよ確か、うん、BSS が出来上がったのがすっごい早かったんですよ、
うんうんうん、
なのでもうその勢いで寝ちゃおうと思ったんですよ、
うんうんうん、寝なくてよかったですね。
そうなんです本当に寝なくてよかったです。
寝たら穴開いてますよ配信。
そうですねそう思います。あの熱心なリスナーさんが今日はフライングがないのかというようなフライングどころの話じゃなかったですね。本当よかったです。穴が開かなくて。
なんか大道さんが焦ってる姿が目に浮かぶとか書いてましたよね。
え、そうですね本当にそう思いましたもん。
目に浮かびました。
浮かびました。
どんな顔しました。
目が点になってる感じ
うふふふうふふ
本当に、うん、まあ良かったです。あのかすり傷で、かすり傷もないですね。
そうですね、
うん、
8分ぐらいだったら全然問題ないと思いますから、
ね。は
い、
そうですね、
うん、よかった。久保さんにフォローしてもらえて本当良かったです、は
い、
ありがたい限りです、うん、今回は25回ですよついに。
そうですね、
うん、1年の半分来ましたよ。
来ました。
うん、深い宇宙に対する知識技能とか、はい、そういうのをしっかりと皆さんに伝えたいというふうに受け取っていいんですかね。
はい、
ね、黒いとこはできるだけ隠して
黒いとか黒くないとか結局黒いとかも、はい、
以上黒くない
です。はい、何でも言わせないでください。
わかりました、すいませんでした、はい、では皆さん最後まで今回の配信もお聞きいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
次回はいよいよ26回となります。
はい、
そうするとあと25回でもう50回ですよ。
そうですね、
まもたの大井先生には100回続けたというご指導をいただきましたんで、もう4分の1まで来ました。
はい、
これからも皆さんに楽しんでもらえる配信に心がけたいと思いますので、皆さん聞いてください。
はい、
はい、じゃあ今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイニャー。
バイニャー。
もういいかなと思ってすいませんでした。
なんだろう、このすいませんって言ってこうなんか片付けようとかな感じの、
じゃあ責められてますか。
責めてるわけではなく、
はい
はい、道理として聞いてるだけです。それからまたなんかそうなんですよ、いじめられてるんですよ。
そうです、そういう展開
しようと思ってたんですね、はい、おいたいと調子乗るな。